マタイによる福音書17章14節から、一同が群衆のところへ行くと、ある人がイエスに近寄りひざまずいて言った。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。お弟子たちのところに連れてきましたが、治すことができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに、私のところに連れてきなさい。そしてイエスがお叱りになると、悪霊は出ていき、その時子供は癒された。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。この主の日の礼拝の説教題、その通りになるは、マタイによる福音書17章20節から示されました。新共同訳新約聖書の33ページになります。19節で、弟子たちは密かにイエス様のところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと問います。密かにとあるのは、病気が癒せなかったことを恥じていたからでしょう。弟子たちはマタイによる福音書10章1節にありますように、イエス様から汚れた霊を追い出し病気を癒す権能を与えられていたのに、癒すことができませんでした。イエス様は20節で弟子たちに、それは信仰が薄いからだと答えられます。信仰が薄いは、元の言葉では小さな信仰です。しかしイエス様はそう言われただけではなく、驚くべきことを言われます。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。からし種は針の穴よりも小さく、聖書では最も小さいものの代名詞とされますが、マタイによる福音書13章31節と32節にありますように、大きな木に成長するのです。またあなた方にできないことは何もないは、この動詞は未来形です。それはどんなに小さな信仰ではあっても、全能の父なる神様に信頼して願うとき、その願いは必ず実現することを指し示します。ここで神様は信仰の大きさを問われているのではありません。 ありません。信仰があるかないかが問われているのです。信仰がありさえすれば、全能の神様は人間の限界を突き抜けた、山をも動かす大きなことを成してくださいます。山をも動かすは、コリントの信徒への手紙1:13-2に記されていますが、不可能と思われることを可能にすることを指して用いられる寛容的な表現です。神様が私たちに求めておられるのは、全能の神様の御力を信頼する信仰なのです。与えられました聖書の箇所、マタイによる福音書17:14以下をご覧ください。14:16にはこう記されています。イエス様と3人の弟子たちが群衆のところに行くと、ある人がイエス様に近寄り、ひざまずいてイエス様にこう言います。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。弟子たちのところに連れて行きましたが、治すことができませんでした。イエス様がペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られ、主のお姿が栄光のメシアに変わられた間に起こった出来事なのでしょう。群衆と一緒に残っていた弟子たちが、ある父親から転換で苦しむ息子を癒してくれるように頼まれたのに、それができなかったのです。この父親の、主よ、息子を憐れんでくださいとのイエス様への切なる願いには、からし種一粒ほどの信仰が現れていると言えるでしょう。父親は、イエス様、私にはもうどうすることもできません、でもイエス様なら癒してくださいます、どうか息子を憐れんでくださいと必死に願っているのです。しかし弟子たちには、この父親のように自分に頼らず、イエス様だけを頼り、イエス様にすべてをお委ねする、からし種一粒ほどの信仰が欠けていたのです。17節でイエス様は父親に答えてこう言われます。なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに、私のところに連れてきなさい。イエス様はここで父親や弟子たちを叱っておられるのではありません。この時代のイスラエルの民に蔓延する不信仰に苛立っておられるのです。主なる神様の全能の御力を信頼して、すべてをお委ねすることのできない主の民の罪のゆえに、悪霊が人々を苦しめていることを憤っておられるのです。そして荒れ野でイスラエルの民が主なる神様を信頼することができなかったように、主の民がイエス様を拒絶することを嘆いておられるのです。 その一方でイエス様はこの父親のイエス様への絶対の信頼に基づく、主よ、息子を憐れんでくださいとの切なる願いを叶えてくださいます。18節でイエス様が悪霊をお叱りになると、悪霊は子供から出ていき、悪霊によるものとみなされていた病気は癒されたのです。いつまであなた方に我慢しなければならないのかと嘆かれたイエス様は、忍耐強くいつまでも私たちを愛してくださいます。いつまで私はあなた方と共にいられようかと憤っておられたイエス様は、不信仰な私たちを見捨てることなく世の終わりまでいつも共にいてくださいます。そして信仰のない私たちにからし種一粒ほどの信仰を授けてください。小さな信仰を大きく成長させてくださるのです。どこかの山を動かすことができたとしても、それによって私たちが救われるわけではありません。私たちの命の歩みの先にそびえる死という山を動かすことができたらどうでしょう。この時イエス様の前に連れてこられた子供は、死という山を前にして悪霊によって滅ぼされそうになっていました。この山を自分の力で動かすことはできません。私たちは主を憐れんでくださいと祈るしかありません。そしてそう祈る私たちには確かな希望が与えられているのです。それは死を迎える時にも主イエスが私たちと共にいてくださるという希望です。主イエスも私たちと共に、父よ、私たちを憐れんでくださいと祈ってくださるのです。全能の父なる神様はこの祈りを聞き届けてくださり、私たちを深く憐れみ、死と滅びという山を動かしてくださいます。父なる神様は御子イエス・キリストを死からよみがえらせてくださり、私たちにも体のよみがえりと永遠の命へと救われる道を開いてくださいました。こうして主イエスは、あなた方にはできないことは何もないとの約束を、死と滅びへの勝利という目に見える形で世の終わりに実現してくださるのです。私たちはこの昇天者を記念する聖徒の日の礼拝において、死と滅びというそびえ立つ山は主イエス・キリストの死と復活によってすでに動かされている、そのことを覚えたいと思います。与えられました旧約聖書の御言葉、ハバクク書2章4節の後半にあります 神に従う人は信仰によって生きるはパウロによって引用されています。ローマの信徒への手紙1章17節とガラテヤの信徒への手紙3章11節には正しいものは信仰によって生きるとあります。ここで信仰と訳されている言葉には誠実という意味があります。それは神様への信頼を捨てない誠実さと言えるでしょう。また4節の前半の正しくありえないは崩れ去ると訳すこともでき、高慢なものはバビロニア人を指し、その主の民への専制支配は崩れ去るというのです。神様を信頼するのではなく、自分の力や富を誇る高慢なものの支配は崩れ去り、抑圧の中にあっても神様への動かされることのない信頼を捨てないものは生かされます。私たちに神様が求めておられるのは、高慢なものの支配は必ず終わると信じることです。世の終わりには自分を神とする者は滅ぼされ、神様への信頼を失わない誠実な信仰によって人は永遠の命に生かされるのです。そして死と滅びの支配は世の終わりの日に終わりを迎えるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちに全能の神様の御力を信頼する信仰を与えてください。自分に頼ることをやめて、ただイエス様だけを頼り、イエス様にすべてをお委ねするからし種一粒ほどの信仰を与えてください。どうぞ不信仰な私たちを見捨てることなく、世の終わりまでいつも共にいてください。そして私たちにからし種一粒ほどの信仰を授けてくださり、小さな信仰を大きく成長させてください。父なる神様は御子イエス・キリストを死からよみがえらせてくださり、私たちにも体のよみがえりと永遠の命へと救われる道を開いてくださいました。こうして主イエスは、あなた方にできないことは何もないとの約束を、死と滅びに対する主の勝利という目に見える形で世の終わりに実現してくださいます。私たちをこの昇天者を記念する聖徒の日の礼拝において、死と滅びというそびえ立つ山はキリストの死と復活によってすでに動かされていることを覚えるものとしてください。私たちを神様への信頼を失わない誠実な信仰によって永遠の命に生かしてください。そして世の終わりには死と滅びが終わりを迎えるのを見るものとしてください。 私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。